変わらず優しく包んでくれたのは、
エアリズムインナーです。よく伸びて変わりゆく体型にフィットします。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第13章、死者としてトルコ。しかしやはり私には街が面白かった。街での人間の営みが面白かった。例えば日曜のガラタ橋でのことだ。橋の上には平日と同じように人が溢れているが、急ぎ足で歩き去っていく人ばかりでなく、そぞろ歩きを楽しんでいたり、欄干から身を乗り出すようにして釣り糸を垂らしていたり、それを眺めていたりする人も少なくなかった。結構釣れるらしく、足元のバケツには小魚が何匹も入っている。そんな日曜のガラタ橋を、旧市街のエミノニュから新市街のカラキョイに向かって歩いていくと、橋の中ほどで人だかりがしている。私も物見高く後ろから覗き込んだ。そこではオーソドックスなデンスケ賭博が開帳されている。台の上に裏返しにされたカードが3枚並べられている。男がその中の1枚を表にするとスペードのエースが出てくる。それをまた裏返しにして何回かカードを動かし、さあどこにあるか当ててくれということになる。男の正面にはカモとして誘い込まれたらしい中年の男性が立っている。私が見始めた時にはまだカモに餌をまいている段階だったらしい。カードの動かし方に癖がなく、どれがスペードのエースか誰でも見破ることができる。カモは10リラ、20リラと儲けていく。これはいいと判断したのだろう。男は言葉巧みにカモの掛け金を上げさせようとする。カモはそれに乗り、一挙に50リラを失う。熱くなってきたカモは100リラを台に置く。ああかわいそうに、そう思いながら見ていると、男が入念に仕掛けた罠にはまり、カモは左の端にエースがあると指さす。これで100リラ失うことになる。ところが、男はいつまで経ってもカモが指さしたカードをオープンしない。どうやら当たってしまったらしいのだ。これは面白いことになった。カモがいたけだかに開けろと迫るが、どうしても男は開けようとしない。どう収集するのだろう。カモはますます声を荒らげて怒鳴りまくる。そしてカモがそのカードに手をかけようとした瞬間、それまで周りで見ていた客のうちの二人が カモの腕を取ると人垣の外に連れ出した。そしてさらに客のふりをしていた4人の男たちが他の客たちを追い払い始めた。実に桜が6人もいたのだ。当ててしまったカモが腕を取られながら大声でわめくので、通行人が何事かと寄ってくる。すると桜の男が一人ずつそうした客に、いいからいいからあっちに行ってな、という調子であしらう。カモがまだ騒いでいると、体格の大きい男が突き飛ばすように追い払った。カモは先に出した百里らも取り上げられ、悪態をつきながら離れていく。同じ伝助賭博でもかなり荒っぽいが、見物人にはこの上なく面白い。私は少し離れたところからカモが引っかかり、金を巻き上げられ、追い払われる様子を眺め続けた。人の流れが激しいこの橋の上では、引っかかるカモにはこと欠かない。釣り人が釣り上げる魚より、こちらのカモの方がはるかに頻繁にかかっているようだった。カモに金をかけさせ、外れればいいが、当たってもカードを開けないまま追い払うという荒っぽい手口は変わらない。しかし、こんな手口で警察に訴えられはしないのだろうか。心配になりかけた頃、その7人組は手早く台を片付けると、そしらぬ顔をして新市街の方へ立ち去っていった。それとは別のある日、いつものようにブルーモスクの昼の礼拝に付き合って出てくると、年齢不詳のトルコの男が日本語で話しかけてきた。こんにちは。日本語で話しかけてくる男は、物を売りつけようとするか、どこかに誘おうとするか、どちらかのことが多かった。私が無視して歩いていくと、男はまた言った。日本の方ですか？観光ですか？なおも知らんぷりして歩き続けていると、私の早足に合わせながら憤然とした調子で男が言った。どうしてあなたはそんなに花持ちですか？花持ちですか？私が足を止めて聞き返すと、男は同じ言葉を繰り返した。どうしてあなたはそんなに花持ちですか？どうやら彼は花持ちならないと言いたいらしい。どうしてあなたはそんなに花持ちならないのですか？と。それに気がつき、私は大笑いをした。 ずいぶん難しい言葉を使いたがる男だが、さすがに鼻持ちならないという言葉は覚えきれなかったと見える。鼻持ちですか。私がそう言って笑うと、事情がわからないまま男も一緒に笑い出した。それ以来、彼が遠くにいたりすると、私から呼びかけるようになった。Hey、鼻持ち。すると花持ち氏はニコニコしながら歩み寄ってくる。彼からはブルーモスク前のベンチで何度となくトルコ語を教えてもらうことになった。私は人々の営みの中でイスタンブールでの日々を大いに楽しんでいた。その日の朝、私は珍しくプディングショップに立ち寄った。目的はやはり食事ではなく、壁の張り紙だった。実を言えば、私もそこに掲示したいことが出てきたのだ。カメラ売りますと。ここ数日、乏しくなった懐具合をいくらかでも補うために、カメラを売ろうかと真剣に考えるようになった。もともとカメラはそのつもりで持ってきていたし、売るとすればこのイスタンブールが最後の土地であるように思えた。プディングショップで簡単な朝食をとると、私は張り紙に目を通し始めた。その中には、最初に訪れた際に見た覚えのあるものもあれば、新たに貼られたらしいものもある。私はカメラを売ろうとしている人のカードを探した。何枚かあったが、値段はどれも意外なほど安く設定されている。これでは手放すわけにはいかないかもしれないな。そんなことを考えながら、カメラに関するもの以外のカードにも、一枚一枚目を通しているうちに、ふとある張り紙に目を引きつけられた。張り紙は、同乗者求む、という何の変哲もないものだった。目的地はアムステルダム。車種はベンツ。料金はガソリン代の分担と、プラス30ドルだという。値段は決して安くなかった。私が驚いたのは、その最後に、到着は5日後の予定と書いてあったことだ。アムステルダムまで行けば、ロンドンまではすぐだ。フェリーで1日だろう。ということは、6日間でロンドンまで行ってしまうことになる。もし私がそのベンツに乗り込めば、一週間後にはロンドンの中央郵便局で電報を打ち、日本に帰ることができるのだ。もちろん、実際に帰るためには、飛行機のチケットを手に入れなくてはならないし、金が足りるかどうかも疑問だが、論理的には、 一週間後には日本に帰ることができるのだ。私はそのことにショックを受けた。もちろん、私がその車に同乗することは考えられなかった。少なくとも、ギリシャには寄ってみたいと思っていたからだ。だが逆に言えば、ギリシャに行ってしまえば、もう一週間後には日本に帰れるということになる。アテネからロンドンに一気に行くことだって考えられないことではないのだ。旅の終わりが不意に現実的なものになってきた。そのことに全く用意のできていなかった私はうろたえてしまった。
TBS ラジオ公演葉加瀬太郎コンサートツアー2023 THE SHOWTIME 12月30日31日日本武道館で開催。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報まで。
TBS ラジオ公演三寿記念桂文枝新春特選落語会2024、1月6日7日の2日間有楽町朝日ホールで開催します。独自の視線で人生の喜びと悲哀を豊かに表現してきた桂文枝の創作落語、ますます磨きのかかる話芸は今や新年の風物詩。チケットは各プレイガイドで好評販売中。お問い合わせはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337 まで。上方落語の顔桂文枝がお届けする新春恒例の特選落語会をお見逃しなく。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ